マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りします。
ご機嫌いかがですか。株式会社オトバンクの上田渉です。この番組は投資、副業、リスキリング、起業などマネーという切り口で話題のビジネスや働き方を取り上げて、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。本日のゲストは株式会社クボタの吉川雅人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
吉川雅人さんは株式会社クボタの代表取締役副社長で、企画本部長としてクボタの最高財務責任者でいらっしゃいます。また人事総務本部長も務められており、会社にとって重要な財務資本、人的資本を一手に受け持っていらっしゃいます。特に財務指標では ROIC、 ROIC、投下資本利益率を重要な資本として位置づけ、より効率的な事業運営で会社を成長させるための社内改革に尽力されていらっしゃいます。お知らせの後、本日のテーマについてお話を伺ってまいります。さて吉川さん、はい、今回ですね、人的資本マネジメントというテーマでお伺いしていきたいなと思っております。その御社の事業ですね、ビジネスが、まあ、農業ですとか産業ですとか、まあ、そういったいわゆる歴史のある業界でございまして、でその事業をね、グローバルに展開されていらっしゃると思うんですけれども、そのいわゆるそのダイバーシティの推進っていうことですね、については、まあ、どういった重要性ですとか価値があるとお考えでいらっしゃいましょうか。
はい、まず我々もですね、今海外での売上比率というのが 80% 弱にまでなってきておりまして、うん、グローバルでこう事業展開していると。で、まあ、我々いろんなお客様の、まあ、お困りごとに対する解決策を提供するということを、まあ、事業としてやっておりますので、うん、まあ、なおのことそのお客様自体を知らなくちゃいけないと、まあ、我々オンユアサイトで呼んでますけれど、うん、寄り添うためには海外ので活動しなくちゃいけない、うん、それは日本人だけでできる話はもうなくなってるわけですね、うん、したがって海外の、外国籍の人たちがより、事業のいろんな意思決定に、まあ、参画してもらうというのは、うんうん、我々の事業を、まあ、成長拡大していくために、まあ、必要不可欠なものだろうというふうに思ってまして、まあ、日本人であろうが外国籍であろうが、まあ、国籍に関係なく活躍できる、うん、まあ、そういう会社にしていかないと、まあ、成長がおぼつかないということになるんだろうというのが、うんうん、重要性の一つかなと思います、うんうん、でまた、まあ、女性の活躍という点で言ってもですね、まあ、我々まだまだ女性の管理職比率が低いですけれども、うん、やっぱこういったものを、上げていく、また年齢構成もですね、マネジメントの年齢構成高いですから、うん、はい、今のように同質的な、人間集団がマネジメントやってるとですね、うん、やはりこう大間違いをしてしまうということもありますから、うん、いろんな多様な価値観、多様な経験を持った人が、うん、経営に参画する、また経営を監視する、まあ、そういったことを通じて適正にこう持続的な成長を続けていく会社になれるんじゃないのかなというふうに考えてまして、うんうんうん、まあ比率の低い女性管理職というのもありますから、まあ、女性の活躍というのは、うん、特に力を入れて、うんうん、まあ、進めているところです。
そう、特にその女性に対してなんか配慮してる、配慮という言い方はあれなんですけども、その会社の形状、その女性に対してのなんていうんですかね、いわゆるそのガイドライン的なものとか、はい、そういったものってあったりするんでしょうか。
まあ、我々その、まあ、女性がですね、うん、活躍できないような制度はないはずなんですけれども、うん、まあ、そうは言いながらやはり活躍できない、うん、いろんなものがあるんだろうなと、はい、いうふうなところもありまして、うん、そういう意味で、まあ、女性の意見を聞く、まあ、社長の北尾あたりもですね、うん、率先してこの、意見を聞くような場を作ったりしてまして、うんうん、ウィメンズエンプロイーのリソースグループというのはですね、まあ、そういう集まりも作りまして、まあ、そういったところに、まあ、幹部である社長が出て行って、うんうん、直接やっぱりこういろんな話を聞く、うん、どういうことがやっぱり障壁になって活躍できないのかということを、制度面のですね、ラインから聞くんではなくて、うん、実際のこの女性たちが聞くというようなことも、うんうん、必要かなというふうに思ってます、うん、でまあそれほかにも女性の方が、やはりこう候補に上がるような、うん、ポストのですね、人選の仕方とかですね、うん、まあ、そういったこともいろいろ考えていきたいなというふうに思ってます。
そのあと全然直接的には関係ないかもしれないですが、グローバル企業っていうと、はい、なんか英語がなんかすごい重要なんじゃないかなと思ってしまうんですけども、はい、その海外の方とやり取りするとも英語になると思うんですが、その英語が逆にその喋れる社員喋れない社員みたいなところってなんかどういうふうに御社だとアプローチされてるんでしょうか。
まあ、まずは個人的に英語のレベルアップするというのはやってもらわなくちゃいけないんですけれども、うんまあ、そうは言いながら、まあ、最近であればなんていうかその AI とかも含めまして、はい、自動翻訳とか、うん、そういうのがこう出てきてますから、はい、かなりハードルは下がってきたかなという感じはしてます、うん、ただやはりこう一人だけこう英語しか喋れない人がいるときというのは、うんうんまあ、全部英語でやるとかですね、うん、そういうことでこう言葉というバリアを、うんまあ、とにかく低くしていくということはですね、ルールとしてやっぱ作りながら、うん、外国籍の人英語しか喋れない人が仕事をしやすい環境というのは、うんうん、やっぱりこうルールとして作っていかなくちゃいけないのかなと、うんまあ、かなり苦労してる社員もいますけれどもまあただそれはそれで、まあ、慣れてもらうしかないのかなというふうに思いますし、まあこういう雰囲気になれればそんなにこう苦痛でもないですから、うんまあ、なんとかやってくれないかなと思ってますけど、
まあ、昔よりはマシになりましたよね AI が出たきってことによ
って。そうですね、うん、あれは相当違うなと
思いますね。そうですよね、
はい、
ありがとうございます。で今度はその従業員のスキル開発ですとか、はい、で新しい業務に取り組むためのリスキリングっていうところですとか学習機会っていうところについてお伺いしたんですけども、実際そのリスキリングですとか学習機会ってのはどういうふうに御社だと対応されてますでしょうか。
はい、まあ、正直申し上げてこれからのところあるんですけれど、うん、先ほどお話が出た AI も含めまして、はい、仕事の中身やり方って相当変わってくると思うんですね、うん、でやはり従業員の人たちはそれぞれが人間でしかできないことをやっぱりやってもらわなきゃいけない、うん、機械でコンピューターシステムができることは全部任せていこうというのはこれからの方向だと思いますから、うんまあ、その意味でより一層この個人個人がやっぱスキルレベルアップをしてもらわなくちゃいけない、うんうんうん、そこで身につけなくちゃいけないスキルっていうのもかなりこう変わっていくと思うんですね、うんまあ、逆にコミュニケーションスキルなんてもっと大事になってくるかもしれない、うんうんまあ、そういったところを通常の業務をやりながらの OJT ではやっぱ難しいと思いますから、うん、やはりこう研修の機会を増やす、うんまあ、そういったことは必要だと思いますし、うんまあまあ、社内外のいろんな研修の機会を増やしていくということは進めてきてますし、またこれからもっと拡充しなくちゃいけないのかなというふうに思ってます、
うん、特にその日本人社員の方がグローバルで活躍するためのそういったサポートでも結構されてるんでしょうか。
はい、外国はもちろんのことですね、うんまあ、特に赴任前にはその外国人の部下を持つ社員については、はいうん、そういうどういうふうに接するべきかとか、うん、その国による違いっていうのもやっぱりありますから、
コミュニケーションの違いですよね、
そういったところのカルチャーの違いとかですね、うん、そういったところをやはり学んだ上で、まあそうは言っても実際行ってみないと無理なところもありますけれど、うんまあ、極力事前勉強して、うん、間違いがないような、うん、そういったケアはしてやっておりますけど、
確かにカルチャーが違うだけでなんか何気ないことがハラスメントになってしまったりとかもありますもんね。
そうですね、やはり注意すべきことっていうのは、うんうん、この日本に住んでてんでは分かんないというのもございますから、はいうんまあ、それは今事前のなんかこう研修みたいな感じでやっております、うんうんうん、
ありがとうございます。組織と個の強化っていうメッセージも発信していらっしゃると思うんですけども、うん、その強い個を発掘して、まあ、リーダーとして育成しながらですね、まあ、組織としても価値が創造されていくチームっていうのは、まあ、どういうふうに実現されているんでしょうか。
はい、これは2つやってることがあるかなと思います、うん、1つはやっぱりリーダーの育成ってことだと思うんですね、うん、で、まあ、通常のその日本の国内の、まあ、海外も同じかもしれませんけど、既存の組織の中で仕事をしているだけですと、やはりもう出来上がった運営ですから、うん、やっぱりこうクリエイティブな全く新しいこう展開って難しいと思うんですね、まあ、したがって、まあ、海外とかも含めて、うん、全くこう久保田と違う組織で一定期間自分の力で物事を作っていくみたいな、うん、そういった経験をしてもらうというようなプログラムをしたりしてます、うん、でまた、まあ、オフジェイティになりますけれども、いろんな勉強をする機会を、まあ、留学も含めてやったりしているということで、いかにこの リーダーシップが取れるですね、うんうん、まあ、人材というものを増やしていくかというのが一つかと思います、うんうん、もう一つはやっぱり一人一人の従業員が、うん、まあ、組織の中で、まあ、自分はどう貢献できるか、またどういうキャリアを目指していくのかということを一人一人が考えて、でそこをまあ育成できるような、まあ、そういうプログラムも一人一人に極力カスタマイズできたようなものを提供していくと、この両方があってこうよくな組織としてのチーム、パフォーマンス上がっていくということになると思いますから、その辺の、まあ、両方強化していきたいなというふうには思っています。
なるほどですね。その農業ベンチャーとかそういったところへの出向みたいなものとかもあったりするんですか？
はい、まあ、農業ベンチャー、そうですね、国内の農業ベンチャーに派遣して一定期間行って、本当にその、スタートアップの人たちと一緒にこうなんていうか生み出す苦しみをしてもらうというようなことをやったりとかですね、まあ、海外の NPO みたいなところに 2,3 ヶ月本当に新興国の日本とは全然環境違うところに行ったりしてやってくれた話も先週聞きましたけれども、はい、非常にこうチャレンジングないい経験してくれたなと思います、
はい、いいね、そういうチャレンジをする環境ってのは非常にいいですよね。 そうですね、
やっぱりそれは既存の組織の中だけでやってるとなかなか経験できないことだと思いますね、いっぺんちょっと外に出て経験してもらったのはいいことかなというふうに思います、
なんかのタウンホールミーティングって呼ばれるものがあるとも聞いたんですが、はい、それってどういったものなんでしょうか？
はい、私もそうですし、社長の北尾もやっておりますけれど、できる限り若い課長さんになりたてとかですね、そういう人たち10人ぐらい集まってもらって、直接本当に彼らの今思っている会社に対する意見、懸念、また思い、こんなものをこうぶつけてもらって、で我々の立場でそれに対して答えていくというような機会をですね、私も年に10回くらいやっておりまして、はい、で他の役員もですね、そういう機会を設けて、今までですとどうしてもその部長さんクラスの人たちだけがこう設定があったのが多いと思うんですけれども、やっぱり極力若い人たちの意見というのを聞く、またそれに対して答える、それでマネジメントは何を考えているのかということを少しでも共有できる機会になればと思って、数年前からやっております。
はい、でもなんかそういったお話を伺っていくと、やっぱりかなり対話を重視してらっしゃるなっていうイメージがありますね。
はい、やはり書いたもんだけで、トップの意思がですね、伝わるというものでもありませんし、やはりこう双方向で意見を交換する中で、マネジメントが考えていることが浸透し、また実際に起こっていることがまた我々も認識できると、やっぱこの双方向のコミュニケーションって大事だと思ってますので、これ今後もどんどんこう強化していきたいなというふうに思ってます。
いや、ありがとうございます。対応重視した企業文化は素晴らしいと思います。はい、本日のゲストは吉川桝さんでした。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マネーのからくり、オーディオブックドット JP とラジオ日経の制作でお送りしました。番組はポッドキャストによるアーカイブ配信を行っております。詳しくはラジオ日経のサイトをご覧ください。ラジオ日経、マネーのからくりで検索するとトップに表示されます。